一之助のそこが知りたい。
サンデーリッカーズ、続いては私春風亭一之助が毎日やってくる情報の中から気になるトピックをオーソリティ専門家に聞いてしまおうというコーナー、名付けて一之助のそこが知りたいですよ、うん、今日はね、映画の話題です。
映画です。
映画ですけど、その映画の題材が私のほとんど興味のない分野なんですけどでもこの映画ね、うん、ちょっと見たら面白かったわ。
そうなんです、
興味が出てきました。皆さん、あの世界中のですね、ファッションセレブファッションセレブって俺初めて言ったわ
まあ一生この先も言わないかもしれませんけど、
ファッションセレブから愛される男、ビル・カニンガムさんという方がね、はい、いるんですよ。ご存知ですかね、彼はですね、ニューヨークの街角で50年にわたりファッション写真スナップをね、撮り続けるニューヨークタイムズの名物コラムニストで、うん、今ではもう当たり前になっているストリートファッションスナップの元祖的存在。84歳ですよ、
うん、
84歳で現役で写真を撮り続けているという人なんですよ。
自転車乗ってね、走り回って。そんな彼のドキュメンタリー映画が公開されて話題を集めています、うん、タイトルはビル・カニンガム&ニューヨーク、うんうん、最初はニューヨークで単館上映だった作品なんですが、瞬く間に全米で異例の大ヒット、うん、世界各国の映画祭で観客賞を受賞している作品なんですね、
うん、見ましたよ。
見ましたね、まあ、
この
私も、
まあ、おじいちゃんですよね。
おじいちゃんですよ。
おじいちゃんにスポットを当てた。
はい、
またこのおじいちゃんがね、可愛いよ、じじいなんだよ。
可愛いですね。
可愛いじじい。
うん。
でもっておしゃれで、みんなから尊敬されてるけど、ちょっと謎の多いというところ
で。そうですね、独自の視点で。
そうなんですよ。うん、ではこの映画のですね、宣伝を担当されているメゾンの加部明子さんと話が、してみたいと思います。電話つながってます。加部さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、お願いします。
このビルさん、カニンガムさんは、はい、世界のファッションに影響を与えるコラムニストでありながら、
はい、
住まいはお風呂も共同とか、なんかそう質素な方ですね。すごいね。
そうなんですよ。
なんか私生活今まで出さなかったそうなんですけど、どうやってこの監督さん口説いたんでしょうね。
はい、まあそのビルはやっぱりすごく有名なあの人物なんですけれども、うん、もうその親しい業界人でさえもやっぱり彼のプライベートを知ってるっていう人物が全くいなくて、しかもマスコミの取材とかにも一切答えない人なので、あのかなり難航したんですけれども、うん、まあ、その監督がなんと8年がかりで撮影交渉をしてやっと OK をもらって、うん、しかもそこからまた撮影と編集に2年を費やして、うん、なんと合計10年もかけてやっと完成した作品なんですよ。
だっておじいちゃんだからね、間に合ってよかったですよね。
本当ですよ、本当74歳の時の彼が描かれるはずだったのが。
そうなんですよ、84
歳ですよもはや、
う
ん、
はい、
うんうん、元気ですもんね、ビルさんね。
そうですね、
本当に
もうピンピンしていて、いつも自転車であちこちニューヨークの街中を駆け回っているので、
うん、危ない運転もしながらね、
そうそう
際どい運転しながら
聞かれそうなね。
本当ですよ。
ありますね、
ありますよね、そういうシーンもね、
はい、はい、
でこれいつもな青いジャケットをね、
はい、
お召しになってるんですよ、このビルさんが、
はい、
最初見た時なんかおしゃれじじいだなと思ったんですけど
はい、
違うんですよね、なんか安物だそうで、
そうなんですよ、ね、なんとフランスの、清掃員たちが着ている作業着でして、まあ、フランスではどこでも売られている本当に安いものなんですよ。でそれをもうい つも着ているので、もうどんなもうすごくこうちょっとセレブの社交会とかパーティーとかにも、あの格好でもう行ってしまうような人なので、
その
おしゃれな人たちを撮るっていうことに対してはすごく好きなんですけど、自分自身のファッションとかその生活とかには全く無頓着なんですよね。
だから入り口でね止められそうになってしまったりとかいうシーンもあってね。
そうなんですよ、パリコレでも止められそうになって、
ダメだじいさん入ってきちゃうみたいな。
でもこの方はすごい方だから、もうすぐ入ってくださいみたいなね、
知ってる人が来ると、
誘導されちゃう、
ビルさんじゃないかっつって、君何してんだみたいな、怒られて、
ね、怒られてね、
そうなんですよね、
顔パスですよ、
はい、
このでもなんだろうな、やっぱり何十年も撮り続けてるっていうこのスタイルっていうか格好もそうですよ、すごいなんかこう、はい、フィットしてるというかね、見ててこう自然ですよね、
は
い、
青いジャケットもね、
そうですね、
そうそう、なんかこだわりの多い方なんですね結構ね。
そうなんですよ、うん、もうやっぱりその自分自身の写真とかに関してはものすごくこだわりを持っていて、うん、普通のカメラマンとかだったらそういうパーティーとかに来る有名人とか、うん、まあ、大物のモデルとかにこうカメラをすぐに向けると思うんですけど、うん、ビルに関してはどんな有名人であろうとも、その人が着ているファッションがおしゃれじゃなければ全くカメラを向けないっていうポリシーがあるので、もうそこら辺がやっぱり他の人と違って尊敬される部分なんだと思うんですよね。
そうですね、あの人が着てるからいいファッションとかいうことではなく、
はい、
彼の独自の視点でいいか悪いかを はい、決めているっていうのがいいですよね。
だからもう義理とか通用しないですね、はい、コネとか義理とか
取り上げてみたいなお話は、
うん、
は
い、そうか、俺もなんか取ってもらいたいな。
篠介さん何往復しても
仕方通り仕方しますもんね、この人ね。だから
そうなんですよね、
目にか目なんか眼鏡かなわないとね、うん、
自分が気に入るとすぐ駆け寄ったりねしちゃったりする。
そうですね、
うん、このパーティーの取材の時に料理を食べないっていうのはなんかこだわりだそうですけど、はい、
そうなんです。もう料理どころか水さえも、うん、あの口にしないんですけれども、うん、それがやっぱり、まあ、あのこう撮影をするためにパーティーに行っているので、うん、まあ、客観的にその被写体がいいか悪いかっていうのをこうちゃんと見るためにもそういったものは全く一切撮らないっていうところもポリシーなんですよ ね、
ねえ、これあの自分が受賞している式の会の時も自分がカメラを持って撮ってしまうという、
ね、そうなんです。撮られる側なんですけれども、他の人撮っちゃうみたいな、
仕事って感じじゃないんですかね。
そうなんです。その、あの、フランスの文化勲章を受賞した際のスピーチでも、うん、あの、私は仕事をしてるわけじゃないんですっていうふうに、あの、楽しんでやってることが、その、こういうふうな、あの、ものになったんですっていうふうに話していて、うんうん、そこら辺のスタイルもやっぱり多くの人にこう感銘を与えているようなところですね。
ライフワークなんですね。
そうですね。
またね、お住まいになってるところも、正直言って、まあ、立派なとこじゃないですよね。ちょっと質素な生活ですよね。
はい、
狭いところでこうキャビネットがいっぱいあるところに囲まれて寝てるみたいな。
はい、
ねえ、そうなんです。彼がいいのは、あのいろんなファッションショーって一般の私たち、まあ、私が特になんですけども、うん、はい、分かりづらい、あのなんですか、実際に真似できないようなデザインのファッションが多いじゃないですか、
はい、
それを彼はまあそこではなく、いかにこう、うん、はい、自分たちが普通の一般の人が取り入れられるかっていう視点でファッションショーを見てるっていうのも非常に興味深いですよね、
う
ん、
あ、そうですね、うん、やっぱりその彼が捉えたものがそのこうあの半年後とかにもう一大こうブームとかになったりするようなところもあるので、うんうん、そこら辺 の、 こうあのちょっと線引きなどもやっぱりある人物なんですよ ね、
84歳にして、
う
ん、
はい、
もともと帽子屋さんだったんですかね。
そうなんですよ、帽子 の、 あのデザインをしている、うん、あの人だったんですけれども、そこから急にちょっとあのカメラを持って、うん、あのまあ、ちょっとモデルを撮ったことがきっかけに、うん、そのニューヨークタイムズ紙でそのコラムを持つことになったんですね。
このね、
うん、
名言がいっぱい出てきますよ。
そうなんですよね、
映画の中で、はい、私はこれ一番いいなと思ったら、はい、誰でもセンスはある、ね、誰でもセンスはある、はい、ただ勇気がないんだ、
はい、
何を言ってんだと、
ね、何いい言葉ってことじゃなくて、
いや、いい言葉ですよ
何疑問を提
してる。そっか、誰でもセンスはあるんだ。
そうですよね、
思ったことをこう実際行動に出して着る勇気がないと、そういうことですか。
そうなんですよね、そこが、はあ、やっぱりかっこいいですよね。
かっこいいですよ。
さっきの千之助さんも言いましたけど、その、うん、何自分で裏取引ができないようにっていうのもあるかもしれないですけども、お金をもらわない、
うん、
口を出してほしくないからっていう彼のスタイルもね、はい、いいですよね。
そうです
よね、うん、そうですね、そのやっぱ自分のポリシーを貫いてますよ ね、 ね、すごく
金欲しいぜ
仕事したらね、それに見合うだけのお金が欲しいと、うん、だけれども、
うん、縛られちゃうから、うん、お金をもらうと、はい、自分のやりたいものをやるっていう、
ギャランティーなしでやっているというね、
は
い、
あとね、はい、名言の中でもう一つですよ、はい、ストリートが語りかけてくるのを待つんだ完全にこれ認知症じゃないですか、これ。
いやいやいや、カメさんも笑ってらっしゃいますよ。お笑いです。
違いますね、
違いますよ、
そういうことじゃないですよね。
違いますよ、
街角が僕に語りかけてくるんだよ。
語りかけてくるんですね、うん、タイミングがあるんですよ、ね、
そうなんです。朝飯はまだ金的な感じじゃないですか。
そういうことではないです、ないです、そうではないです、語りかけてくるんです。
これどういうことですか、これどういうことですか。
まあ、やっぱりそのあのかおしゃれな人がこう通った瞬間とか、多分そういう時が、うん、波があるんだと思うんですよね、うん、それが来るまでは全くこう撮らないで、うん、もういろんなところ回って、うん、でやっとあここだっていうところで撮るっていうところなので、ええ、多分そのタイミングがきっとあるんだと思うんですよ、ビル自身の中で。
なるほどね、
はい、
ああ語りかけてくるの待つ、
はい、
僕たちもね、ええ、あのリスナーが語りかけてくるの待つっていう感じのラジオで、はい、ダメじゃねえかそれ
いや待ってるだけではね、
だけ
ダメですけれども、うん、だから実際にビルみたいに街に出て、うん、ちゃんとこう、
そうですね、
受信する スタンバイをしてるわけですよ、う
ん、この映画が公開されてからビルさんの注目度もやっぱ今まで以上にガンと上がったんでしょうね。やっぱね、
そうですね、やっぱりもうあのおかげさまでもう大ヒットしておりまして、うん、もう満席続出で、うん、でもやっぱりもう日本ではあんまりこう知ってる人がファッション業界では多かったんですけど、一般の人では知られてる人はあんまりいなかったので、うん、もう今回のでちょっと一気にこんなおじいちゃんがいるんだっていうところですごく注目されてますね、う
ん、ではバンちゃん、あの番組の映画の紹介お願いします
、はい、映画ビル・カニンガム＆ニューヨークは全国主要都市で絶賛上映中です。上映館は公式ホームページなどでお確かめください。はい、
私も見ましたけどまた見に行こうと思っております。
ねえ、
また
見たいですよねこれね、
はい、
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。本日は映画の宣伝担当メゾンの加部亜希子さんにビル・カニンガム&ニューヨークについて伺いました。加部さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またね、この映画を見ることでファッションを見る目もまた楽しく、
うん
うん、なんか違う角度からね、
ちょっと興味が出てきたファッションにな
りましたか、うん、来週から一之輔さんの服装が変わるかもしれませんさあニューヨークを舞台にした映画ということで、ニューヨークへの愛を歌った一曲、アリシア・キーズ Empire State of Mind Part 2。